今日はサムエル記の第2の7章ですね。この7章は極めて、この神様の救いのご計画の中で、人類に対するご計画の中で、極めて重要な、箇所になります。ですか？私たちがイエス様によって救われ、そして神の国を受け継ぐ約束を与えられて、そして今も霊的に神様の国をこの経験しているわけなんですけれども、この7章にその神様がこのダビデに与えられたこの約束がこのあるわけなんですね。まあ、それですね、実際の箇所入ったらですね、詳しく説明していきますけれども、ではですね、一節だけを読みしますね。王が自分の家に住み、主が周囲の敵から守って彼に安息を与えられた時とあります。で、今までダビデはサウル家との戦いがあり、そしてそのサウル家の方にいたイシューボシェテが略奪祭によって殺された後にですね、このイスラエル側の人たちがダビデの方に来て、あなたを王としますと認めたわけなんですね。で、それでダビデがこのヘブロンにその時はいたんですけれども、これかその後に彼はエルサレムに移ったわけなんです。で、この時からエルサレムが神の都となり、そして今もそのイエス様の時代もそのエルサレムで神様はこのキリストをですね、この十字架と復活と昇天と、そして将来もエルサレムにイエス様を戻してくださり、エルサレムからイエス様が王として支配し、そして天のエルサレムもエルサレムですね。このようにエルサレムはここから始まっています。そしてその後にですね、ペリシテがやってきたんですけれども、それを追い散らすことができました。もうペリシテ人はですね、もう長年の敵でありますが、このダビデがそれを追い散らしてですね、そしてダビデがエルサレムに住み始めた時に初めに行ったことが何であったかを皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。神の箱を移すことでした。その神の箱をエルサレムに持っていくことでした。で、この神の箱についてはぜひですね、出エジプト記の24章あたりですねから始まるその神の幕屋のですね、この話をですね、ぜひロゴスミニストリーのですねサイトの方に行ったらですね、図解まであります。まあ、実はですね、この映像とかもですね、今は昔はですね、このどうやってこの作られているのかが分からなくてですね、頭で想像するしかなかったんですけど、なんか高い本とか買ってですね、そういう絵とかがですね出てくるわけなんですが、今はもう YouTube なりですね、もういろんなところで簡単に手に入りますが、もうまさに百聞一見にしかずと同じで、このすぐに分かりますね。その見たらすぐ分かりますが、神様がですね、私はここに住むと言われたその天幕、幕屋をですね、お作りに作れと命じられたわけなんですね。その中心にあるのがこの神の箱であります。契約の箱とも言われますね。で、その箱の中にモーセの十戒が入っていて、そしてその蓋がですね、贖いの蓋と言われて、そこにケルビムという天使が純金で彫られているわけですよね。これが私はそこから語ると神が言われたんですが、ヘブル人への手紙を見るとですね、そこが天の神の御座を表しているわけなんです。つまり私たちが信じている神様ご自身が王として座しておられるのを、地上で模型として表しているのがこの神の箱なんですね。ですからダビデがまず行いたかったことが、この神の箱を動かすということは、私はエルサレムで統治すると言っているけれども、私は神を礼拝するんだということであります。彼は人間の王様以上に、彼は自分が 神を礼拝する、神を王とする国がイスラエルの国なんだよということなんです。だからダビデを見るときにですね、私たちはまずキリストを見ます、ね、ダビデのことキリストが呼ばれますけれども、キリストが王となることによって神の国がそこに支配が来るんだということ、イエス・キリストを自分の救い主として主として受け入れたら神の国が広がるんだということ、そして将来イエス様が戻ってきたらイエス様が王様となって神の国が起こるんだということと同時に、私たち自身も自分の人生の中で、この自分が支配しているというか任されているところにおいて、本当に神に服していくことができるのか、神を王としていくことができるのかということ、これ礼拝生活ですね。もちろん教会を通しての礼拝生活もしっかりと守っていく必要がありますけれども、それ以上に礼拝を自分がしているかどうか、まあ、礼拝ってね、簡単に言うとね、自分の意思を落とすっていうことです。自分の意思を落とすですね。明け渡すっていうことです。相手は絶対的な主権を持っている王ですからですね。そして、この主の前で踊りですね。で、まあ、実はですね、おそらく8章で周囲の敵との戦いが繰り広げられているのが見るんですけれども、8章の方が先にあったかと思うんですね。けれども今7章で、この7章の方を先にこの著者がですね持ってきている理由はですね、すぐにですね、この契約の箱、神の箱についてモーセじゃなくてダビデがですね、この友人でありまた預言者であるナタンにですね相談した話になるんですよ。で、見てみたいんですけれども、続きですね。王は預言者ナタンに、言った。ご覧なさい、この私が杉材の家に住んでいるのに、神の箱は天幕の中にとどまっています。するとナタンは王に言った。さあ、あなたの心にあることを皆行いなさい。主があなたと共におられるのですから。ということで、ダビデはちょっと引け目を感じたんですよ。ダビデ王宮の中に住んでいます。この前の学びの中で、このレバノンの、あの鶴からですね、杉材を持ってきて、そして王宮を建てているわけなんですが、この天幕の中にこの契約の箱があって、神が住まわれるところがこのようなみすぼらしいところで、私が王宮に住む、これは非常に申し訳ないという気持ち、まあ、ダビデは情熱がありますですね。そして神のためにこの家を建てたいとこう願ったわけなんですが、ナタンはですね、本当に神様のためにそれをするっていうこの気持ちがすぐに伝わってきたので、どうぞ行ってくださいとこう言ったわけなんです。でこれは絶対悪いことではないんですけれども、でも神様は全く違うというか、少し違うって言った方がいいかな、少し違うご計画を持っておられて、ナタンにお語りになります。4節、その世のことである次のような主の言葉が、ナタンにあった。言って私のしもべダビデに言え。この私のしもべっていう言葉はですね、本当に栄誉あるタイトルですね、あの称号でありますね。あのモーセにも使われたし、ヨシュアにも使われたしですね。私のしもべダビデに言え、主はこうおせられる、あなたは私のために私の住む家を建てようとしているのか。私はエジプトからイスラエルを導き上った日以来、今日まで家に住んだことはなく、天幕すなわち幕屋にいて歩んできた。神様が私のために家を建てようというのかと、でこういうふうに言っています。で私たちもこの神様を思う思いからですね、神様のためにこういうことをしたいって、何か手助けしたいみたいなですね、そういう、まあ、気持ちになる時があるかと思うんですよね。神の国のためにですね、貢献したい、 けれども神は今ここでちょっと否定されます。あなたの助けは必要ないよ、私は私の方法で歩んできたんだ、私は私がイスラエルの民のために、動いてきたんだよ、だから私たちは神様が足りないかのようにですね、なんか貢献しなきゃいけないと思ってしまうんですけれども、神様私たちの助けは必要としてなくて、むしろ神様が私たちに関わってきて、そして私たちを通してことを行われていくわけなんですね。で、天幕にいたというんですね。もちろん神様は幕屋の中に収まるような方ではないんですよ。ですね。収まるような方ではない、もちろん。幕屋を通してご自分がどういう方か、その栄光を見せるその地点を作っておられるわけなんですよね。で、多くの人がこう言うわけですよ。なんで私は教会に行く必要があるんだ、ね、どこでも神様おられるんだから礼拝できるじゃないか。でも神は言われました。イエス様は言われました。私の名によって2人3人集まるところには私がいて、そして私はその祈りを聞く。集まるところに主がご自分のお姿を表すという神様の御心があるわけなんですね。だから今は私たちが神の神殿でありと書いてあります、あの新約聖書の中にですね。で、私がイスラエル人のすべてと歩んできたどんなところでも、私が民イスラエルを牧せようと命じたイスラエル部族の一つにでも、なぜあなた方は私のために杉材の家を建てなかったのかと一度でも言ったことがあろうかですね。命じてないじゃないかと。で、今私のしもべダビデにこう言え。万軍の主はこうおせられる。私はあなたを羊の群れを追う牧場から取り、私の民イスラエルの君主とした。ここで主語が変わったの分かりますか？ダビデが神のために主のために家を建てるのではなく、神様は私があなたを羊の群れを追う牧場から取り、私の民のイスラエルの君主とした。神がダビデにしてくださった恵みについて話しているわけなんですよ。で、これ文字通りこの牧場っていうのは、ダビデは羊飼いでしたから、羊飼いの彼を選び、そして今イスラエルの民、これも私の民と言ってますね。ダビデの民ではないんですよ。君主とした。そしてあなたがどこに行ってでもあなたと共におり、これも素晴らしいことですよ。共にいるっていう言葉ですね。聖書の中に何度も約束として出てきます。世の終わりまで私はあなたと共にいる。で、この共にいるっていう時はですね、神様がこうしなさいと命じて、私はあなたに権威を与えると命じられている時ですね。この大宣教命令の時はですね、天においても地においても私は一切の権威が与えられていると。そしてあなた方は全ての国民を弟子としなさいと。そのところで私はあなたと共にいるとこう言っているんですね。で、ここでもそうです。神のために、神に仕えて、神に命じられて行っていくところで、神は必ず共にいてくださいます。で、あなたの前であなたのすべての敵を立ち滅ぼした。私は地上の大いなるものの名に等しい大いなる名をあなたに与える。ここですよ。すごい話をしています。いいですか。ダビデという名前を知らずして信仰者やって本当は行くべきではないと私は思いますね。個人的に。マタイによる福音書の一章の一節、新約聖書の初めの言葉は、正確に訳すと、 ダビデの子、アブラハムの子孫、イエス・キリストの系図なんです。ですか。イエス・キリストを形作る、キリストは誰なのかということを形作る神様の約束ですね。この約束を与えた2人の代表的な人物の中の1人がダビデであって、もう1人がアブラハムですね。ちょっと開いてくれますか。創世記の12章ですよ。創世記の12章で神はアブラハムに2節ですが、そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。アブラハムの名を大いなるものとすると、なぜかと言ったら、アブラハムに与えられたメシアについて、救い主について、罪から私たちを救い、この世を立て直すですね、この世界を立て直してくださる、その子孫キリストをアブラハムの子孫にから与えるというですね、この約束があるわけなんですよね。だからアブラハムの生き方を見ても、どうやって信仰によって生きていけばいいのか、これを見ていくことができるわけなんですけれども、このダビデのこの生き方を見てもですね、どうやったらキリストどうやったら神様に従いながら生きていくことができるのかっていうのを見ていくことができるわけなんですけれども、このように大いなる名を与えるって言ったんですね。だってキリストイエス様はダビデの子と呼ばれました。でこれから見ていきますけれども、ダビデは永遠にその名前は残っていきます。天国においても残っていきます。ですか。黙示録の5章に書いてありますね、ダビデっていうイエス様の呼称がダビデの何だっけな、ですね、ダビデの根っていう名が与えられてますね、イエス様にね。でいいですか、次に行きますよ。具体的な約束になります。私が私の民イスラエルのために、ね、主語をね、気をつけてください。神様がずっと私がしていることなんだという強調してますね。私が私の民イスラエルのために一つの場所を定め、民を住み着かせ、民がそのところに住むなら、もはや民は恐れおののくことはない。不正な者たちも初めの頃のように重ねて民を苦しめることはない。それは私が私の民イスラエルの上に裁きつかさを任命した頃のことである。はい。神がアブラハムに約束してくださったことを思い出してください。それはあなたの子孫にこの土地を与えると言って、そしてこのあなたの子孫がここに住むんだという約束を与えてくださったわけなんですけれども、ついにヨシュアを通してですね、そのヨルダン川を渡ってですね、約束の地に入ってそこに住み始めたんですけれども、彼らが徹底的にそこにいるカナン人を殺すことがなかった、聖絶することがなかったので、その残ったカナン人の神々をイスラエルが拝んでしまったがために、彼らに虐げられるようになった。それが四世記ですね。このサムエル記の前に出てくる話です。けれども今は安心してここに住むことができるようになったよと、なるよと言っているわけなんです。そして次ですね、私はあなたのすべての敵から守って安息を与える。さらに主はあなたに告げる、主はあなたのために一つの家を作る。さっき何ですか、ダビデが神のために家を作ろうとしていたんですけれども、神は否定されたんです。私があなたのために家を作るよとこれを聖書では恵みと言います。まあ、ここに同じ名前の人がいますけれども どこで何回か話してるので、どこで話したか思い出せませんけれども、この他の宗教と、または異端と呼ばれている、キリスト教の異端と呼ばれているエホバの証人とかモルモン教とかですね、全て含めていいです。他の全ての宗教と、そしてキリスト教がそういう意味では宗教ではない理由を一つ挙げるとしたら何か、恵みです。恵みです。いいですか。 人が神のために、人が神のために何かをして到達しようというのがこの宗教の宗教ですね。こう一生懸命頑張って這い上がってですね、これなんか富士山に登ってなんか上まで行ってですね、あの初日の出を拝むみたいなもんですよ、宗教っていうのはね。で、全ての道は同じ神に行くんだとかっていうわけですけれども、いやそれは違うよと。神は、まあ、はっきりと言われてるんです。ちょうどそれはナイアガラの 滝のようなものです。どんどんどんどん上流にですね、この漕いでいったらですね、もう滝があって全然登っていくことができない状態です。じゃあどうすればいいのか、上にいる人の方が下に降りてくるしかないんですね。それが神がキリストを送られてこの世に来てくださったわけなんですね。だから神がなされることなんですよ。神がこの今ここでも家を作るってこう言ってるんですね。この家というのは物理的な家ではなく、家系を作るということです。ダビデ王朝を作るということです。ですか。そしてあなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき、つまり年を置いて死んだときに、私はあなたの目から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座を、見てください、常しえまでも固く建てる。まずダビデの後に生まれる息子が家を建てるわけなんです。家というのは神殿ですね。神殿を建てます。で、その家、ここですね、2つの意味合いが出てくるんですね。この常しえって言ってるんですけれども、そのダビデの家、王朝ですね、家系ですね、これが常しえまでも続くんだと言ってるわけなんですよ。で、私は彼にとって父となり、彼は私にとって異なる。父と子の関係になってるんですね、神が。神とその間とですね。もし彼が罪を犯すときは、私は人の杖、人の子の鞭を持って彼を懲らしめる。しかし私はあなたの前からサウルを取り除いて、私の恵みをサウルから取り去ったが、私の恵みをそのように彼から取り去ることはない。はい、ここ大事ですね。いいですか。サウルはこの不従順であったので、神はサウルを退けました。覚えてますか。でも、ダビデについては、それをしないよっていう、無条件なんですよ。無条件。アブラハムもそうでしたね。覚えてますか。神はアブラハムに対して恵みを与えられて、アブラハムがこの神に応答をしたら、もうその後は神様はアブラハムが失敗しようが何しようが、アブラハムの約束を破棄されることは一切なかったんです。これが神様の契約の特徴です。モーセの契約だけは、立法と呼ばれている十戒をはじめとする契約だけは条件付きでした。イスラエルが従順であるという条件付きでした。で、私たちね、いつもそういうふうに考えるんですよ。神様との契約、私がきちんとやってなかったら、神様、ああもうあんたダメよってバイバイってやると。で、神様は新しい契約って言ってるんですよ。生産式、皆さん預かったことありますよね。新しい契約だよ。で、なんで新しい契約にしたかというと、古い契約というのはモーセの契約なんですよ。モーセを通してね、イスラエルがもう全然ダメだったからって、だから私はあなたに、私が定める契約だから、もう今度またここと同じように無条件なんですよ。で、こういう話聞くとね、あ、じゃあ大丈夫だよ、何やってもいいんだよってことになるんですね。それはね、まだ立法の中に生きてる証拠なんです。あ、これやってもやらなくても大丈夫だったら、じゃあやらない方がいいじゃん。これね、立法の中に生きてるんですよ。自分が好きな人にね、言われなくたってやりますよ、好きな人のためには。そうでしょ。愛の関係に入ったら、命じられたことやりたいですよ。神様からこうしなさいって言ったらやりたくなりますよ。 ね、でこれが新しい契約なんです。だからむしろ新しい契約、恵みに私たちは触れることによって、その立法で成し遂げられなかったこと、立法ではできなかった、ただこう神様に言われなさいとばっかり言われて、なんか誰かに言いつけられるかのようにですね、やってたら絶対できなかった行いをしていることができるようになるわけなんですね。でこの恵みを持って望んでくださって、あなたの家とあなたの王国とは私の前に常しえまでも続き、あなたの王座は常しえまでも固く立つと、いうことで、いいですか、ここで神が言われた言葉ですね、これがサムエル記、列王記、歴代史、その後全部です。この詩編というのは特にダビデの詩編が多いですから、全部で、預言書もそう、全部新約聖書に至るまで、でさっき言いましたように黙示録に至るまで有効になっているんです。モーセじゃない、ダビデには息子が生まれます、ソロモンが生まれます。でソロモンは神殿を建て、そしてソロモンにおいて神殿が建てられた時にも、この約束というのは確かにその通りなんですけれども、この14節を見ると、彼が罪を犯す時にはって書いてますよね、懲らしめを与えるとあるわけなんですね。人間ソロモンもキリストをある意味で表してはいたんですけれども、けれども彼の弱さがあって、神から離れていくようなことがあって、懲らしめを受けていく。それ何かって言ったらですね、王国がで分裂します。彼がきちんとしてなかったからね。そしてあとは王様たちがですね、このいい王様もいたんですけれども、神様に背くですね王様もたくさん出てきて、ついに北イスラエルはアッシリアに捕らえ移されて、捕囚の民となってですね、そして南ユダがこのバビロンに捕らわれていくわけですよね。懲らしめがあるんです。でここで言っているのは、でも恵みは取り去らないって言ってるんですね。でここで言ってる世継ぎの子っていうのはソロモンということ以上に、メシアがここから出てくるよ、救い主が出てくるよ。はじめにアダムが罪を犯した後に、私は女の子孫を与えて、そして蛇の子孫、この悪魔ですよね、悪魔の仕業の頭を打ち砕くというその子孫をこのダビデを通して与えるんだということなんですね。ではですね、少しですね見てみたいと思うんですよ。ですね、例えばエレミア書23章の5節と6節ですね、ずっとこの預言書ですよ、このエレミア書っていうのはですね、預言書からずっと後ろにいてください。そしてイザヤの次ですね、で23章ですね、エレミアの時代はもうユダヤ人、ユダの人たちが神様に背きバビロンに唱え移される直前にあった話なんですけども、でも神様はこう言われました。23章の5節と6節、見よ、その日が来る、主の蜜源、その日私はダビデに一つの正しい若枝を起こす。彼は王となって治め栄えて、この国に公義と正義を行う。その日ユダは救われ、イスラエルは安らかに住み、栄えてこの国に公義、安らかに住む。その王の名は、主は私の正義と呼ばれよう。この一つの正しい和解だ。メシア、キリストの予言ですね。そしてイザヤ書にはですね、これ先ほどこの神、彼にとって父となり、彼は私にとって子となるとありましたけれども、この王は神の子ご自身なんだということがですね、これ予言されてるんですよ。イザヤ書の9章の6節と7節ですね、エレミア書の手前ですね。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の、これ、ね、男の子って訳されてますけど、一人の巫女、子がって訳されてる。私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は、不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、 今よりとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。わかりました？一人の子が生まれると。最初は赤ちゃんとして生まれるという、肉体の赤ちゃんとして生まれるという、次はですね、子が生まれるって言ってね、この子というのがこの神の子の意味をしている。どうしてかというと、次に出てくるのがですね、力ある神と呼ばれてるんですよ。彼が人間なんだけど神だって言ってるんです、ここで。で、新約聖書言ってください。ルカによる福音書、イエス様が生まれた時にガブリエル、天使ガブリエルが言った言葉です。ルカによる福音書の1章の31節から33節、ご覧なさい、あなたは 身ごもって男の子を産みます、名をイエスとつけなさい、その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。いかがですか？ですね、イエス様にあって、このダビデの世継ぎの子の約束が実現したわけなんですよね。でイエス様がそのままユダヤ人に迎え入れられたらと仮定したら、神の国が物理的にこの世にあったわけですけれども、これがですね、不思議なことですね。ユダヤ人がイエス様を拒む、メシアを拒むということも神様は もう知っておられて、でそれを全人類の罪のあがない、罪の許しのための備えとしてくださって、再び来られるときにですね、イエス様が世界を変えてくださる、ダビデの子キリストが王となる国を建ててくださる、という話になるんですよ。とても大事です。神の国っていうのをですね、本当に私たちは意識していかなければいけない。それはもう一度言いますけれども、礼拝することです。神を王としていくことです。でその土台が今ここで据えられました。では17節続きですね。ナタンはこれらすべての言葉とこれらすべての幻とそのままダビデに告げた。ダビデ王は行って主の前に座しですね、契約の箱の近くに行ってですね、座して、そして行った。神主よ、私が一体何者であり、私の家が何であるからというので、あなたはここまで私を導いてくださったのですか。もうダビデは分かりますよね、圧倒されているわけですよ。神よ、主よ、この私はあなたのお目には取るに足りないものでしたのに、あなたはこのしもべの家にもはるか先のことまで告げてくださいました。神主よ、これが人の定めでしょうか。もう何も言えなくなっています。次見てください。神主よ、このダビデはこの上あなたに何を付け加えて申し上げることができましょうか。あなたはこのしもべをよくご存知です。こんなにもよくしてくださる神って一体何なんだと、信じがたいことであると、理解をはるかに超えていると、はるか先のところまでをことを神、この神の国の約束をですね、なんと自分の家から出すという。だから何を付け加えることができるか、言葉を失っています。ダビデは何を言えばいいか今分からなくなっています。ダビデは実は賜物が与えられてました。詩を書く賜物が与えられてました。歌を導く賜物が与えられてました。詩編を読めばですね、ダビデの詩編がたくさんあります。詩がたくさんあります。そして私たちの心をですね、上手に表すこの感情の何でしょうね、この本当に細かい部分をですね、上手に言葉で表すことのできるような、人でありました。でもその彼でさえが何も言えなくなったんです。でここで私たちが知らなければいけないのは、いいですか、キリストにあって 新約聖書では、キリストにあって私たちも神の養子縁組になったんだよと、神の子供と呼ばれるようになったんだよ、神の相続人になったんだよ、キリストと共に神の国を相続することになったんだよって、この予言があるんですよ。だから第一ペテロの一章の8節にこう言ってます。あなた方はキリストイエスを見たことはないけれども愛しており、まだ見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊ってます。言葉に尽くせないよ、こういうことですね。で、あなたはご自分の約束のために、あなたの御心のままにこの大いなることのすべてを行い、このしもべにそれを知らせてくださいました。それゆえ神主よ、あなたは大いなる方です。神はご自分がまず約束されて御心のままにすべてを行ってくださるから大いなる方なんだよ。もう分かりますか、ここに自分のなんか人間のですね、だからこれ人間がこれやったから神がこうしてくれたなんていう領域では何にもないんですよ。もう全部まず神が約束し、そして神が私たちを通していろんなことをしてくださって、そしてそれを知らせてくださった。だから大いなる方だと。私たちの耳に入るすべてについて、あなたのような方は他にはなく、あなたの他に神はありません。賛美をしています。ですから賛美というのは、このように神様の本当に素晴らしさをですね、こう知ってですね、応答することによって行うわけなんです。で、賛美のやり方に2種類あります。で、その1種類しか本物の賛美はないんですけれども、もう一つがよくあるのはですね、一生懸命歌いましょう、主に叫びましょう、ハレルヤハレルヤハレルヤってですね、で主から応答をもらいましょうって、でこれはですね、賛美じゃないんですよ。自分が何かやったから神様がですね、こう答えてくれる賛美じゃないんですよ。神様してくださった、もう一方的にしたから、もう賛美せざるを得ないですね、わけですね。で次に、また地上のどの国民があなたの民のようイスラエルのようでしょう。今度はイスラエルが何と祝福されているかって話をするんですね。神ご自身が来られて、この民をあがない、これをご自分の民とし、これにご自身の名を置かれました。あなたはご自身の国のために、あなたの民の前で大いなる恐るべきことを行い、この民をあなたのためにエジプトから、そして国々とその神々からあがなってくださいました。どうですか、この天と地をお作りになられて大いなることをしてくださっている神が個人的に関わる、この聖書って不思議だと思いませんか。まずですね、なんでこの宇宙の中で地球がですね、神様は心を止めているかっていうことだけでもね、もう無数にあるこの星の中にですね、それだけでもすごいですけれども、この聖書を見るとこの天と地をお作りになった神様がですね、すぐにこの創世記を見るとこの一人の人物を選んでいくんですよね。アブラハムを選んでですね、そしてイスラエルの民を選んで、そしてですね、この人間的に見たらですね、ちっぽけな民族ですよ。そういう心を止めていく。だから皆さんも、なんかいろんな人間社会の中で、その中の機械のこの軸のようにですね、なんかこう自分が小さく見えるような時にはですね、あ、違うんだ、イスラエルを選ばれた神は私をキリストにあって選んでくださったんだなんですね。そしてこうしてあなたのためイスラエルを常しえまでもあなたの民として与えられました。常しえまでも、主よあなたは彼らの神となられました。常しえなんですね。常しえです。どのくらいでしょうね。常しえ。どうか神主よ、あなたがこのしもべとその家について約束されたことを常しえまでも守り、あなたの約束通りに行ってください。これから願いを言いますけれども、神が約束された通りにしてください。もうこれよりすごい祈りはないですよね。まずちょっと常しえに戻りますけれども、神様 訳す、今の世の中、今のことだけを考えて神様が私たちを選ばれたんじゃなくて、永遠のことを考えてですね、神様は私たちを愛して私たちに尽くしてくださった。だから何か神様が言われていることについてですね、なんかこれ不条理だな、この世においてちょっとこれって損するんじゃないのって思うようなことってあるんですよ、たくさん。でも常しえの益を考えて神様は言われてるんですね。そしてそのことを叶えてくださいと言ったダビデの祈りっていうのはこれ一番優れた祈りです。ベストな計画を立てていることをその通りしてくださいという祈り以上の祈りってできるでしょうか。できないですよね。その通りにしてください。なんか私たちはね、なんかこれが、いや神様、いやこっちの方がいい案ですけれどもって言いたくなるわけですけれども神様以上に私たちは賢くなることはできません。で、あなたの皆が常しえまでも崇められ、万軍の主はイスラエルの神と言われますように、あなたのしもべダビデの家が見舞いに固く立つことができますよ。イスラエルの神万軍の主よ、あなたはこのしもべの耳にはっきり、私があなたのために家を建てると言われました。それゆえこのしもべはこの祈りをあなたに祈る勇気を得たのです。今わかりますか。常しえに自分の家が建てられるように、ダビデ王朝が続くようになってね、こんなおこがましいこと祈れないじゃないですか普通ですね。でも神がそう言われたのだから思い切って今祈ったんですよ。そしてイスラエルの神万軍の主よ、あなたはこのしもべの耳に、あ、これ間違った28節ですね、今神主よ、あなたこそ神であられます、あなたのお言葉はまことです、あなたはこのしもべにこの良いことを約束してくださいました。今どうぞあなたのしもべの家を祝福して、常しえに見舞いに続くようにしてください。神主よ、あなたが約束されました。あなたの祝福によってあなたのしもべの家は常しえに祝福されるのですと。常しえの祝福までを彼は思い切って祈ることができたわけです。なぜならば明確に祈りが何であるかっていうのが、御心が何であるかが分かったからなんですね。で、これがさっきから言ってますけれども、新約聖書の中ではキリストにあって私たちが大いなる祝福を受けているという約束があるんですね。ちょっといくつか見てみたいですけれども、まずエペソの1章の3節をご覧ください。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福を持って私たちを祝福してくださいました。で、具体的にですね、この10節を見ると、このすべてのものがキリストに集められるんだよ、つまりキリストが王となるんだよって言ってて、その御国をですね、11節、私たちは彼にあって御国を受け継ぐものとなったんだと。そしてこのエペソのですね、3章のですね、20節見てください。どうか私たちのうちに働く力によって、私たちの願うところ、思うところの次、すべてを超えて豊かに施すことのできる方に。ダビデの祈りがそうでした。彼はいろんな願いは言ったでしょう。確かに自分の家が繁栄することを願ったでしょう。当然ですよね、ダビデの家系ですか、王となったんですから。その願いをはるかに超えて叶えてくださるんですよ。こういう神様を私たちは持っており、そしてあとは次、第一ヨハネですね、ずっと言ってくださいね。第一ヨハネの5章かな、14節ですね。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。御心にかなう ただその通りになるよ。だからダビデは御心がはっきり分かってた。もう語られたばっかりじゃないですか。それに従って祈ったら必ずそれは聞かれてるんだと。だまず神のビジョンをですね、神のビジョンをですね、皆さんキャッチしてください。今日Facebook 見たらある兄弟がですね、私ようやくビジョンって何かなんとなく分かってきましたって書いてあったんですね。ほうって思ってね。ビジョンはですね、どうぞキャッチしてください、受け取ってください。神は実にその一人子をお与えになったことによう愛された。それは御子を信じる者が何て言ってますか、一人として滅びることなく永遠の命を持つためだ。いよ世界を愛されたというビジョンがあります。でその神の国が侵略すべくこの世、悪魔に乗っ取られているこの国をに対して侵略すべくですね、ご自分の救いのイエス様の国をですね、この広げようとしているわけです。自分の周りにいる人たちですね、これ御心なんですよ。御心なんです。明確です。一人として滅びることなく、だから信じることができるようにですね、祈っていく、確信を持って祈っていってください。そしてこのようにしてビジョンをですね、この持って御心を知ってですね、祈っていくということを、この今習いましたけれども、はい、いいですか。8章ですが、その後って書いてますから、まあ意見が分かれるんですけども、やっぱりこの祈りがあった後にですね、この戦いがあったんじゃないかと、まあ、言う人もいるわけですけれども、その後ダビデはペリシ人を撃ってこれを屈服させた。ダビデはメデグハーマをペリシテ人の手から奪った。でこの8章に出てくる話はですか、なんだろうね、ヨシュア記で完全に行えなかったことで、シシ記でそれを貫徹しなかったからめちゃくちゃになったこと、神様がせっかく約束されてですね、イスラエルに約束の地で安住を与えると言ったこと、それが果たせなかったわけなんだけども、ダビデによって果たされていきますですね。これまずペリシテ人を屈服させることができた。今までものすごい敵だったんですよ。もういつもイスラエルを悩ましていた。史記を見たらあのサムソンが戦いましたし、この第一サムエル記を見ただけでもですね、サウルが戦いですね、それを屈服させることができたんです。で次に、彼はモアブを撃ったとき、彼らを地面に伏させて縄で彼らを測った。縄2本を伸ばして測った者を殺し、縄1本を伸ばして測った者を生かしておいた。こうしてモアブはダビデのしもべとなり、貢ぎ物を納める者となった。またモアブも屈服しました。でここで分かります、これはあの測り、縄だから、これ巨大背高いやつは殺してチビばっかりを残しておいたって意味ですよね。で次に、ダビデはツォバの王レホブの子ハダデエゼルがユーフラテス川流域にその勢力を回復しようと出てきたとき、彼を撃った。今ユーフラテス川流域って、このアラムというですね、この人たちがそこに、あのシリアとも訳せば、このアラム、あっちのユーフラテスの方ですね、この皆さん地図をですね、こう分かりますかね、このまずイスラエルがあったらですね、上にですねシリアという国が今もありますよ。そしてそこの上の方に行くとですね、このユーフラテスの上流地域ですねがあるわけですね。でそこの方にまで勢力を回復しようと、この行こうとツォバの方がしたわけなんですよ。で思い出していただきたいのは、神がアブラハムに対してユーフラテスからエジプトの川からユーフラテスって言って、こっちの領域まで勢力をダビデが広げていくわけなんですね。だから約束通りのことを、神様が約束してくださったことがこの今実現しつつあるわけなんですね。ダビデは彼らから騎兵1700、歩兵2万を取った。ダビデはその戦車全部の馬の足の筋を切った。ただし戦車の馬100頭を残した。はい、ここ素晴らしいです。ですか、かつてモーセが、このイスラエルから王が出てきた時にこれしちゃいけないって話をしたんです。他の異邦人の王は 物理的な武器を持っている、武力を持っているわけです。でもイスラエルの王は馬に頼ってはいけないとこう言ってるわけなんですね。ダビデの少年の時からそうでした。ダビデは何て言いましたか？あなたはね、このゴリアテに対して武器を持ってるけどね、こんなものすごい頑丈なね、私は主の名によって立ち向かうんだと、こう言ったんですよ。これが神の国です。私たちはこれを要塞をも破壊することができるキリストの、その武器を持っている、キリストご自身を持っている、霊の戦いの中に生きている。だからダビデがこう言ったんです。これダビデのですね、この何て言うの、骨格になるようなですね、この賛美なんですけれども、詩編の20編の7節で、ある者は戦車を誇り、ある者は馬を誇る、しかし私は私の神、主の皆を誇ろう。大事ですね。私たちが頼りにしている物理的なもの、目に見えるもの、それを誇るのではなくて、主の皆を誇ろう。だから、まあ、最低限のね、ものだけ、この馬100だけ残したということですね。で、ダマスコのアラムがツォバの王ハダデエゼルを助けに来たが、このダマスコってシリアの首都ですね。ダビデはアラムの2万2千人を撃った。ダビデはダマスコのアラムに守備隊を置いた。アラムはダビデのしもべとなり、貢ぎ物を納める者となった。こうして主はダビデの行く先々で彼に勝利を与えられたですね。援軍に行ったから、このどっちも倒したわけですよ。北側はですね、これダビデの領域になったんですね。で、ダビデはハダデエゼルの、家来たちの持っていた金の丸い戸建てを奪い取り、エルサレムに持ち帰った。ダビデ王はハダデエゼルの町ベタフとベロタイから非常に多くの聖堂を奪い取った。で、これは金と聖堂ですね、これ彼は神殿に捧げていくようになります。ソロモンが建てる神殿のこれ材料になっていきます。わかりますか？敵のもの、略奪品をもう神の神殿のために、神の宮のために用いていくわけなんですね。これが神様の方法です。世的には汚れているとかって思われていることがあるかもしれませんけども、神はそれをも用いて、その富をも用いてですね、神の国をですね、建ててくださる。これとっても大事ですね。いいですか？私たちはで、信仰生活は精神的なもので、物理的なものは全部世的なものだと思ったら、これもう大きな間違いです。いいですか？イエス様がですね、こう言われました。ですね、ちょっと待ってくださいね。どこだったっけな。不正の管理人のですね、例えのところであるんですけれども、はい、入れたはずなんだけど、ちょっと、今、見つからないので探します。ありました。16章、ルカの16章の9節ですね。私はあなた方に言いますが、不正の富で自分のために友を作りなさい。そうしておけば、富がなくなったとき、彼らはあなた方を永遠の住まいに迎えるのですと。これどういうことかっつったら、あなたが今のこのね、いや私の働いたのはね、ちょっとね、この人間臭くてね、お金もね、いや、これはね、もう主に捧げるのとはちょっと違う、なんて言ってはいけないんですよね。そうではない、もう清められてます。神様の前に積極的に用いてきなさい。神様のために積極的にそれを用いてって、この世的なものとですね、この世俗と、何て言うんですか、この清いものと分けてはいけない。お金も神様のものなんだっていうですね、それを神のために用いてきなさいということであります。だから、終わりの日のですね、幻は、このメシアに対して、王に対してですね、多くの国々が財宝を携えてくるっていうですね、そういう予言に満ちています。で、次に、いいですか？ハマテの王、ハマテっていうのも、これもですね、このずっと北の方にあるですね、この王様ですね。トイは、ダビデがハダデエゼルの全軍勢を打ち破ったことを聞いた。そこでトイはその子ヨラムをダビデの王のもとにやって、安否を尋ねさせ、ダビデがハダデエゼルと戦ってこれを打ち破ったことについて祝福の言葉を述べさせた。ハダデエゼルがトイに戦いを望んでいたからである、挑んでいたからである。ヨラムは銀の器、金の器、青銅の器を手にしてきたと。ですから、ダビデはむやみに戦ってるんじゃないんですね。この和平を持ってきてる。 本当に私はあなたに仕えていきますよって言ってる人たちに対しては、決して裁くことはない。これがキリストの主権と同じです。キリストに服する人をイエス様は受け入れられて、キリストに敵対する人は最終的には裁かれるわけですね。ダビデを見るとイエス様の姿見れますけども、で次にダビデ王はそれをもまた彼の征服した全ての国々から取って性別する、銀や金とともに主に性別して捧げたんですね。性別するというのは神のものだけにするという意味です。神のものだけにする、清め分かつ、神のものだけにする。それらはアラム、モアブ、アモン人、ペリシテ人、アマレクから取ったもの、およびツバの王、レホブの子、ハダデエゼルからの分取り物であったと。今まで、これらの民によって虐げられたり困っていたりしたんですけれども、で今度は南の方に行きます。ダビデが塩の谷で、この塩の谷っていうのは視界のし、すぐ下にある、ところですね。アラバっていうと、視界行くとですね、これずっと南行くとですね、もう岩塩になってます。岩塩って分かりますか？岩なんだけども塩分ものすごい含んでる岩ですよ。でそこは塩の谷と呼ばれますが、エドム人1万8千人を撃ち殺して帰ってきた時、彼は名を上げた。彼はエドムに守備隊を、すなわちエドム全土に守備隊を置いた。こうしてエドムの全部がダビデのしもべとなった。このように主はダビデの行く先々で彼に勝利を与えられた。今度は南側のこのエドムも宿敵だ。エドムもですね、やっぱりこういつも、このイスラエルに敵対していたんですけども、南の方もこのように治めて、ダビデはイスラエル全部を治め、そのための全てのものに正しい裁きを行った。ここの一節すごいですね。正しい裁きを行った。皆さんどうですか？この世を見てて正しい裁きって存在するのかなって思わないですか？まあ、社会的にもそうですね。裁判所もそうなんですけども、普段のね生活の中でもどっちが本当のこと言ってるんだろうかですね。わからないことたくさんありますよね。けれどもイザヤ書の中にはですね、このキリストの予言がたくさんあります。知識が、この主の知識が海のように広がるという。海ってどうですか？この海の下にあるものがですね、海の水から免れているところってありますか？ないですね。だから海に沈んでたらですね、水がないところっていうのはもうほとんどないですよね。そのように知識が満ちるから正しい裁きができるよと。このようにですね、ダビデが本当主の御霊に満たされてですね、知恵と知識を持ってイスラエルの民を裁いていきました。素晴らしい。本当に、私たち教会の中で、また私たちクリスチャンの中で、本当に知恵と知識のこの賜物をですね求めつつ、このような形になっていくことを願っていく。難しいですね。人間ってエコひいきしちゃうから、見た目でと難しいですけれども、求めていかなければいけないと思います。で次に、セルヤの子ヨアブは軍団長、アヒルデの子ヨシャパテは参議、アヒトブの子サドクとエブヤタルの子アヒメレクは祭司。セラヤは書記、エホヤダの子ベナヤはケレテ人とペレテ人の上に立つ者、ダビデの子らは祭司であった。ということで祭司もいるし、あと初期参議、軍団長ですね。この裁きを行う中で組織があり、彼らがこのダビデのもとにいて、このいろんな任務を行っていったということであります。イエス様が再び戻ってこられたら、私たちも同じようにですね、この任されるところがあり、治めるところがあるわけなんですね。そう書いてます、書いてます。だから私たち今ここでは訓練と考えるといいんですね。訓練と考える。でイエス様言われました、人の上に立ちたいと思うものはしもべとなりなさい、ね、イエス様ご自身がしもべとなられました。ゆえにすべての名に勝る名を与えられて今高きところにおられます。同じように私たちも この仕えていくということをこの将来のこの神の国において統治していく、まあ、準備をしているんだというふうに思っていただけたらと思います。今日はここまでです。じゃあお祈りします。愛する主、ありがとうございました。本当にたくさんの盛りだくさんのこの内容を教えてくださって感謝いたします。どうかしよう、これをこの知識が神様本当に実行に移すためには聖霊に満たされてあなたご自身の力とその時々の知恵が与えられなければすることはできないのです。お父様、どうか今ここにいる兄弟姉妹にあなたの聖霊を与えてください。満たしを与えてください。そして本当にこれまでこの怠っていたところをしっかりと行うようにして、でこれで妨げていたものをこれ捨てることができるように勇気を与えてくださり、主よ、あなたが神の国を私たちを通して広げてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。